青空 FM 第68回目。第68回目はゲストにビワさんをお迎えしてお送りします。ビワさん、どうぞよろしくお願いし
は
ま
い、お
す。
願いします。
はい。早速なんですけど、自己紹介をお願いします。
はい、ビバと申します。ビバでもいいです。呼び方が2パターンあります。で、普段はですね、ツイッター上でとかフェイスブックで振り返りのことをいろいろ発信していて、発信するだけじゃなくてですね、いろんなところに振り返りの講演しに行ったりだとか、ワークショップしに行ったり、あとは本を書いたりですね。そんな感じで日本全国に楽しい振り返りっていうものを広げるような活動をしてます。で、仕事自体はですね、NRI っていう、お堅い大規模 SIer で、アジャイルコーチやってまして、自分自身は今はプロダクトオーナーとして一つのソリューション、新規ソリューションを作り始めてるっていうのと、あとはそれとは別に周辺のチームにアジャイルコーチングをして、スクラムをどういうふうに始めればいいのかとか、あとは悩みがあるから相談乗ってくれみたいな、そういうのをいろいろやりながら、仕事を進める傍ら、執筆もしたりとか、そんな感じで過ごしている人間でございます。
はい、以上ですか
は
ね。
い、そんな感じで。
はい、ありがとうございます。そんなビバさんと初めてお会いしたのがいつだったかと言われる と、
覚えてる？
覚えてないんですよ。
多分ギャザリングとかですよね。
あ、RSET ですか
か
ね。
な？なんか、2018か
17だと思いますね。
？18 かな？でも何つながりなんだろう？カネさん？でも
いや、でも、カネさん RSGT 行ったの最近なんで、
そっか。
その前だと何だろ
フォルテさんって私のワークショップ来たことありましたっけ？
う。ないと思いま
ない
す
か。
ね。
じゃあやっぱりイベント会場なんですよね、きっと。
多分そうだと思いますね。
なんかユノンさんとかそこら辺のつながりな
あ、
気がしてきた。
確かにユノンさんきっかけで RSGT に行ったので、その可能性はあるかもしれないですね。
多分懇親会とかでユノンさん経由で話したか、それか私が RSGT で、2018は確かエフェクティブ・レトロスペクティブズってい
ああ、
う
はいはいはいはい
講演
はいはいはい。
したんで、そこつながりでなんか盛り上がったかですかね。
そうかもしれないです。
そこから、でも、なんやかんやでいろんなイベントで会うようになって、
そうですね。
結構会うたびに、なんでしょうね、チームの話とか振り返りの話とかいろいろしつつ、前回の RSGT では、あれですもんね、振り返り、なんだろ、終わった後にみんな振り返り飲み
ああ、
たり
そう
と
です
かしまし
ね。
たもんね。
振り返り飲みしました
そう
ね。
そうそうそうそう。
いやー、あれはすごい楽しかったです。
そうですね。
そんな感じで、大体、なんか最近のゲストの流れだと珍しく技術書店きっかけではなくて、どっちかっていうと技術書店は後からついてきた感がある感じの。
そうですね、そうそうそうそう、初めて出会った時は、私、多分技術書店にそんなに入ってなかったし、コミケであれかな、初めて本出した後ぐらいだったかもしれない。
なるほど。まあ、なんで、珍しい
そう
感じ。
ね、そうですね。純粋なアジャイルコミュニティつながりって感じですよね。
あ、確かに、そういう意味で言えばそうですね。まあ、そんなビバさんとの、青空 FM 収録なんですが、テーマは一応どうしましょうって話をしたら、まあ、振り返りかなという話になりまして、ちょうど4月からですかね。
そうっすね。
半年ぐらい経っ
ぐらい。
たということなんで、この4月からの半年を振り返るっていう回にしたらどうかという話なんですが。
そんな感じで、半年、結構激動の半年だったと思うんですよ。コロナもあって、ちょうど4月ぐらいから大規模イベント禁止ってなって、出社も基本的にやめましょうっていうような会社がいろいろ出てきて、で、あれかな、2桁、2、30人、1日あたりの感染者数が2、30人超えて、そこから爆発的に伸び始めたのも多分4月中旬からぐらいだったのかなって気がするので、 仕事のオンライン化が一気に進んだじゃないですか。ちなみにフォルテさんってその時どうでした？仕事の仕方。
もともとうちの会社ってフルリモートだったので。
あ、そうだったんだ。
そうなので、そういう意味で言うとあまり影響はなかった。
はいはいはいはい。
ただその出社するっていうこと自体がなかなかなくなってしまったので、その比率が変わった感はありますよ ね。
あ、なるほどね。
リモートでの会話の比率と、
はいはいはい、
出社して対面で会話する比率が変わったっていうのはあったかなと思います、う
ん、なるほど。まあなんかそこら辺、そうですね、仕事もそうだし、あとはやっぱりコミュニティイベント、 夜のイベントとか土日のイベントとか、そこら辺の参加のスタンスがだいぶ変わった気がするんですね。あとイベント開催する側としても、
はいはいはいはい、
そういう話が、まあ、ここ変わったよねとか、まあ、変わったことによって良くなった部分と、まあ、ここはどうしようかなみたいな部分いろいろ出てくると思うんですけど、まあ、せっかくコロナで割とですね、悪い変化とかせざるを得なかった変化みたいなって今いろんなところで言われてるので、ここ良くなったよねとか、コロナが起こっ、まあ言い方あれですけれども、コロナが起こって良くなったねと、
うん、
っていう部分をにフォーカス当てて、まあ我々の成長とかそういうところにつなげていけたらいいんじゃないかなって思ってます。
なるほど、うん、じゃあなんか特定の方を用いて振り返りやるっていうよりも、その変わったことみたいなところを中心にポジティブな流れというか点をポイントを探していくっていうところで振り返りをしていくって感じですかね。
ああ、なるほど。そうですね。型はあんまり考えてませんでした、私。そういう意味だと。
そうですね。なんか、うん、型何にしましょうかみたいな話から入るのかなっていうのはちょっとあったので。
あ、逆にホルテさんがなんかやってみたい、そういう型にはめてやってみたいのであれば準備しますけど。
いや、どっちかっていうとやってみたいっていうよりも、はい、ポッドキャストしかもリモート収録で、
うん、
型でって結構難しいんじゃないかなって思ってたので、
あ、
果たしてどう出てくるのかなっていう。
なるほど、ね、
興味の方があったって感じです
ね。あ、そういう意味だと、まあ、そっちの方向に話ずらしちゃいますけど、振り返りゲームでも振り返りを実際に実践カネさんとしてるんですけど、
うんうんうん、
型にはめてやるものの進め方は雑談メインなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう、例えばキャプと KPT でやるって言っても、じゃあ通常のオフラインだとキャプトでじゃあキープみんなで付箋書いてってやって、書いてからみんなでじゃあ共有しようかっていう流れじゃないですか。で、ポッドキャストとかもリモートというか、こういう話しながらやる振り返りだと、じゃあキープについて思いついた人から話していこうかってやって、じゃあ次プログラムねって言って、じゃあそこから捉えてなんだろうねみたいな感じでサクサク進めていく感じなので、
うん、
イメージとしては何でしょうね、ワンワンとかに近いのかな。
ああ、はいはいはいはい、はい、うん、
お互いがお互いを引き合い出すみたいな。
なるほど、
うん、
じゃあなんかあんまり形式ばったというよりも、
はい、
ざっくばらんにやっていく感じっていうイメージなんですね。
ああ、そうですね、まあ形式はおまけというか、形式があることによって問いが引き出しが変わるんですよ。例えば雑談するにしても、さっき言った良かった変化ってどこですかねっていうふうに聞くのと、変わったところって何ですかねっていうもっとオープンクエスチョンで聞くのと、あとは例えばクローズドでイベントについてはどこが変わりましたって聞くのと、って問いで全然変わるじゃないですか、出てくるのって。で、その問いの種類を与えてくれるのがいわゆる型なので、
うん、
なので型を使ってやることにもそれはそれで意義があるかなと思ってます。そこは、はい、振り返りゲームでっていう感じですね。
そうですね。はい、じゃあコロナ禍について、うん、振り返りをしていきますか。
そうですね、まあ、ここがいい変化だよねみたいなのがあればどんどん、私もコロナ禍になってから振り返ろうねっていう話が、まあ、ちょいちょい出てはいたものの、結局頓挫しちゃってあんまりできてなかったんで、いい機会なのでやらせていただこうかなと。
なるほど、
うん、 どうです？4月から仕事だとそんな変化なかったのかもしれないんですけど、
大手さんから良くなった点ですよね。良くなった点か、難しいっすね。なんか一つあるのは、コミュニケーションの質が変わったなっていうのがあって。
ほう、質が変わった。
はい。これは良い面も悪い面もあるとは思うんですけど、やはりその、対面で喋らなくなった、喋る機会が非常に減ったっていうことによって、テキストだったりとか、こういったボイスチャット、まあ、あとはビデオチャットを多く駆使してコミュニケーションを取るようになったんですけども、まあ、どうしてもテキストが一番コストが少ないっていうことで、
なるほど。
テキストによるコミュニケーションが頻繁に行われるようになった結果、同じ間柄、同じ関係性なんですけど、その間のコミュニケーションの質が変わって、なんていうんですかね、通過になった部分があるっていう意味で言えば、いい面なのかなっていうのはありますね。
それは何でしょう、なんで通過になれたんですかね。
なんかその無駄がそぎ落とされていく的な感覚に近いかなと思っていて。
何の無駄でしょう。はい。
あ、コミュニケーションの無駄ですね。そのこの人はこの言い方で伝わるとか。
ああ、なるほど。
この人はここまで言わないと伝わらないから、こういうある種定型文というかフォーマットで伝えるとか、なんかそういったそのなんだ最適化的なところがより働きやすくなった、その対面っていうある種何でも吸収してしまう場が少なくなることによって、そういう最適化が起こったっていう見方はできるんじゃないかなって思ってますね。
なるほど。実際にこの人とはちょっと話しやすいというか、まあ、テキストチャットしやすくなったなみたいなのってあります？
実際にそうですね、なんか具体的に誰っていうよりも、その大丈夫というか、テキストチャットで大丈夫な人と会話しないとダメなんだなっていう人がこうあぶり出されてきてる感じはしていますね。
二極化するんだろうなって裏で思ってたんですけど、そういう感じ？
ああ、まさにそういう感じですね。
そういう意味だと、やっぱり私もそうなんですけど、そういうフォルテさんが言う通過みたいな状態になるのと、あとはうわめんどくさいなこの人みたいなのがなんかその関係性が悪化するまではいかないんですけど、オフラインでやってた頃よりもめんどくささを感じる人って増えてたりしません？
ああ、でも増えてます。
いいところであり悪いところなんですね、そこら辺が。
そうですね。
そっかそっか。
ビバさんはどうですか？
私の場合は、今の観点でせっかくなんで掘り下げていくと、やっぱりテキストチャットが圧倒的に増えたんですよね。いわゆる非同期コミュニケーション。で、今までは、会って会議しましょうみたいなのが結構多かったんですよ。私からあんまりそういうのを持ちかけることは少ないんですけど、とりあえず会ってみんなで集合して進捗報告みたいな、30分集まって必ず拘束されて、そのうち、まあ、自分が話すの1分か2分かなみたいなのって結構あって、うわ意味ねえなって思うやつ結構あったんですけれども、ただそこら辺が駆逐されたっていうのはありますね、いい意味で。で、そのやっぱりその打ち合わせをするにしても、オフラインより情報量減るじゃないですか。ホワイトボードでインタラクティブに何かできるわけでもないし、会話するにしても一方通行になっちゃうから、事前に情報を揃えるっていう方向に向かいやすくなって、そうですね、 Google とかみたいな感じかな。事前に、アジェンダを用意して、もう会議の内容とか共有したい情報とかをもう書いておいて読んできてねみたいな、であとここだけ話そうみたいなになった打ち合わせは割と多いんじゃないかなって思ってます。で、あとはそうですね、うちの場合はスカイプ使ってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。で、スカイプが
まあ、正直音声品質が良くないなってずっと思ってるのと、あとは顔を映しづらいんですよね、スカイプって。なんかズームとかと比べると、画面共有した時に画面共有しか出てこないんですよ、設定の問題
が。ああ、はいはいはいはい、
そうそうそう。で、そこが、私が、まあ、コミュニティの方で 2年前ぐらいからずっと Zoom を使い始めてたんですけど、それとは別にその会社の中でも Zoom を使おうみたいなのが増えてきて、で今では Zoom の方が使われるようになってて、でそれだと割とビデオも映しやすいですし、まあ、なんでしょうね、ビジネスのスカイプだと自宅 PC からだといけなかったりとか、あと携帯電話からだといけなかったりとか、そういう制約があったんですけど、 Zoom って URL は分かればいけるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、っていうのがリモートの仕事の幅がすごく広がったなっていうのがいいところですね。
なんかすごいいい点いっぱい出てきますね。
ちょっとそこは今のところは深掘ってみたいぞ、今の発言は。
多分それくらい変化があったんだなっていうふうに感じていて、さっきも言った通り、もともとフルリモートの会社だったから、うん、僕の場合はそんなに変化がなかったっていう意味で、
あ、なるほどね、
いい点を感じていない、多く美輪さんの方を多く感じてしまった、うんうんうん、感じるようになったっていうのはあるのかもしれないですね。
仕事面だとフォルテさんの場合はそんなにないかもしれないんですけど、例えば、うん、ツイッターよくやられてるじゃないですか。
はいはいはい。
とか、あとはポッドキャストも、もしかしたら昔って集まって収録してたりとかしてませんでした？
してましたね。
が、多分リモート当たり前になったりだとか、いろいろそういう、うんうん、なんだろうな、仕事以外のいい変化っていっぱいあるんじゃないかなと思ってて。
あー、仕事以外のいい変化か。はい、
あまり考えたことなかった。
考えたことなかったですね。
いい機会ですよ。
確かに。なんか悪い方向にやっぱり目が行きがちじゃないですか。
うんうんうん、はいはいはい。
だから、なかなかいい面を考えたことは確かになかったですね。
なんかあります？
なんかすごいマクロな見方というか、はい、大きな物言いになってしまうんですけど、はいはい、新たなフロンティアというか、
フロンティア。
小機械っていうんですかね、その例えば Uber Eats であったりとか、
あ、
その居酒屋とかが、持ち帰りのお惣菜を売り始めたとか、なんか今まで必要なかったんだけど、コロナ禍のこの状況だからこそやれること、
はい、
でその結果、新しく経済を回すだったりとか、新しいライフスタイルだったりとか、そういったものになり得るものが生まれてきたっていうのは、はい、プライベートの面としてはプラスなところかなと思いますね。
なるほど。そこら辺って、フォルテさんのすごいなって思うところは、いきなりその身の回りに一番近いところじゃなくて、
うん、
マクロ視点で言ったところなんですけど、びっくりしちゃったんですけど、まあその視点が なぜ培われたのかは後で聞くにして、フォルテさん その身の回りでは具体的にどんな変化がありました？その例えば Uber とか。
この身の回り、身の回りの変化ってほとんどない気がしてて、
ああそうなんですね、はいはい。
そう、そのなんかイベントに例えば参加できなくなったみたいなのも、ネガティブな、あれですし、
はいはいはい、
なんか良くなったことってない、その、悪くなったことばかりというよりも、
うん、
変わらない日常の方が強いのかなっていう。感じなんですよね。
変わらないっていうのはフォルテさんにとってはいいこと？
ああ、難しいとこですね。難しいとこですね。
難しいとこですか。なるほどな。いや、いいですね。なんか だんだん思考の癖が見えてきて面白いな、フォルテさんの。例えばですけど、 や、私の場合そのウーバーも初めて使いましたし、面白いなとか、あとはまあ、ウーバー使うと、あ、近場にこんなとこあったのねみたいなの
あ
し、あとはコロナかは分からないんですけど、あの駅の近くに、カレー、インドカレー屋さんがあって、引っ越ししてきてからずっと行きたいなと思ってたんですけど、まあ、子供いるとインドカレー屋さん行けないんですよね。
あ、はいはいはい、
あの香辛料の匂いすごいので、でそしたらコロナ関係ない気がしてきたけど、あの 近場のスーパーにですね、あのそのインドカレー屋さんがあの出店してきてですね結構そのコロナになってから何でしょう、土日に遠出するっていうことがちょっと少なくなって、でその近くのスーパーに、まあ、結構な頻度であのご飯食べに行くんですよ。
うん、
あのフードコート、
うん、
で、そこにカレー屋さんが出店してきて、おお、本場の味じゃんっていう感じで、まあ、子供は子供で、あの別の子供が食べられる、あの別のフードコートのやつ食べられるんで、でそういうなんか小さな喜びがあったりとか、
いいですね。
あとはイベントにしてもですね、私の場合は結構あのコロナ前って子供が、息子ができてから、まあ、なかなか外に出づらかったんですよね。
ああ、はいはいはい。
やっぱりその、参加し、18時からとかのイベント、19時からのイベントとか参加して、終わるのが21時ですみたいな、になると、帰ってくるのって22時とかになっちゃうじゃないですか。で、そうすると、あの息子が、あの、ご飯食べるとか、お風呂入るとか、そういう、まあ、あの妻に負担をかけちゃう部分だったり、息子と触れ合う時間っていうのが減っちゃうので、それが辛いなと思ってたんですけど、あのコロナになってからイベントがオンラインで参加できるようになって、
うん、
まあ、ものによっては夜遅くからのイベントもちょいちょい出てきたので、そちらに参加したり、あとはあの結構オンラインならではで録画してくれるカンファレンス増えたんですよね。
あ、増えましたね、
うん、そうそうそう。なのでこの前 あのマネジメント 3.0 カンファレンスのがあったんですけど、そちらは土曜日開催だったんですよ。で土曜日だったので、あのまあ無理だなと思って、普段多分 オフラインの時はそういう録画とかも存在しなかったんで、あの妻に無理って、ちょっとごめんこの1日だけはやらせて行かせてって言って、あの子供はお願いして行くことになってたと思うんですけど、今回はあの参加登録だけして終わった後に録画の見ればいいやと。で運営の人にはあのこれ録画されるんだったら参加登録するんだけどって問い合わせてでお金だけ払っとくみたいな、そういうあの行動様式ができるようになったのが、何でしょうね、あのインプット量が増やしやすくなったのと、あとアウトプット量も増やしやすくなりましたね。あのポッドキャスト一週に1回以上撮ってるし、ポッドキャストというかイベントとか。
ああ、はいはいはいはい。そのアウトプット量が増えるっていうのは、はい、今例えとしてポッドキャストとかイベントが出てきたんですけども、はい、それはコロナ禍だから増やせられたものなんですか？
コロナ禍だから、コロナ禍だから出てきた発想だなと思ってます。今までだと例えばアウトプットをするっていう時に、まあ、本を書くはコロナだろうがコロナじゃなくても変わらないんですけど、講演するってなると現地に行くのが前提だし、ワークショップするってなると現地でやるのが前提、あのオフラインで自分で1時間前から準備して、で片付けもやって、で帰ってきてみたいなってなると、例えば私が振り返りワークショップでやってたのって18時、開始で、20時半終了とかそんな感じにしてたんですけど、それだと17時ぐらいに現地入りして準備して、でその17時に現地に入るためにも移動時間があるんで、15時半ぐらいにもう移動開始してるんですよね。で、まあ、でそのままワークして18時半か20時半ぐらいに終わって、でその後片付けして21時とかで、そこから家帰ってきて22時半とか、まあ、大抵その後飲んでるんで、あの 実質戻ってくるのは終電とかなんですけれども、で考えるともうほぼ半日潰すわけですよね、ワークショップするってだけで。ただ今って、ワークショップしますって言ったら事前にあのミロとかミューラル上に準備をして、で当日はその、まあ、今の場合は夜子供が寝つくぐらいの時間から今このフォレテさんとやってる収録も21時半の子供が寝た後やってるんですけど、で寝た後から自分ができる時間帯から始めて、で終わったらもうそのまま寝れるし、まあ、飲みだけそのまま飲めばいいしと。っていうそのプライベート、プライベートというかな、なんでしょうね、家族との時間だったりっていうのがすごく融通が効きやすくなったですね。そこら辺がいいところかなって。
なるほど。なんか制限がかかるた、
うん、
実際制限はかかった、そのオフラインのイベントができなくなるっていう制限がかかった結果、
はい、
取られるようになった手段であるオンライン化リモート化みたいなものが逆に今までのビバさんの制約だったり制限だったりを取っ払う形になったみたいな形で、
そうそうそうそう、コロナ禍の
メリットとして出てきたっていう感じなんですね。
そうですね。
なるほどな。
今でもやっぱりそのワークをするときはオンラインではなくてオフラインでやった方が圧倒的に効率がいいし、アイディエーションしやすいみたいな、発想しやすいみたいな部分は間違いなくあるとは信じてはいるんですけれども、まあ、その比較も今できてなくて、とはいえまあオンラインはオンラインなりにそれなりにいい感じでワークできるようなスキルも身につけられてきたし、実際に自分のチームでワークをするときにも自分不在でもオンラインでそこそこいい感じでやれてくれてるので、まあ移動時間の1日往復3時間4時間で会社行ってましたっていうのを差し引いても全然プラスだなっていうふうに思いますね。
面白いですね。観点というか人が違えばやっぱり全然違う話が出てくるのは面白い。
なるほど。まあ、これが振り返りの醍醐味ですよね。
確かに
相手がどういうことを考えているのかとか、どういう思考でものを探っていくのかとか、あとは聞いていい、フォレテさんがさっきマクロ観点から入ってきたのって
はいはい、はい、
これはどっから来てるのっていうのはすごく興味があります。
どっから来てるの？
そういう考え方は普段からしている？
いやー、どうすかね。それ対極的にものを見るみたいな話ですよね、
はいはい、
そんなことはないと思うんですけど、多分、
うん、
その自分の身の回りに本当にポジティブな、コロナ禍によるポジティブな出来事が思いつかなかったので、
うんうんうん、
次第に思考を広げていった結果、そのより抽象的なというか、マクロな視点にたまたま立っただけなんじゃないかなと思いますね。
手段としてそっちに行ったっていう感じですね。
だと思います。
なるほど。なんかそうですね、まあ、別にいいことだけ出せっていう縛りをしてるわけじゃないんですけれども、ほんのいいことじゃない、なんか変化って意味だと何が起こりました？仕事の話はさっき聞きましたけど、プライベートの部分とか。
もう変化だとそうですね、うん、やっぱり対面のイベント、うん、オフラインのイベントがなくなったっていうのが一番変化としては大きくって、うん、いわゆるその夏のコミケ的な同人誌即売イベント的なものがなくなったりだとか、はい、あとはその飲み会的なものがすごく少なくなった、
確かに、
だったりだとか、なんていうか人との触れ合いが少なくなったっていうのはありますよね。
なんかそれはフォルテさんにとってどういう影響を与えたんでしょうね、人との触れ合いが少なくなった。
なんかその僕が、
はい、
あまりテキストコミュニケーションが得意ではないので、はいはい、人と直接喋る方が得意だと自分では思っているので、うん、なんかそういう意味で人との触れ合いが減った結果、うん、自分の得意分野で喋るというか、自分の得意分野で発揮するコミュニケーションの部分と、
はい、
自分の不得意だと思っている部分で発揮せねばならないコミュニケーションの部分が増えたことによって、
はい、
自分に対するストレスが増えているというか、
あ、なるほど、
そういう変化はあったかなって思いますね。
確かにな、意思疎通もしづらくなりますもんね、テキストだとなおさら。
そうなんですよね、
うん、ちなみに今ボイスで私とホルテさんやり取りしてて顔は見えてないじゃないですか。
見えてないですね、
は
い、
そこは顔をフェイストゥーフェイスであることは重要だったりします、ホルテさんにとって。
重要っていうほど重要ではないですね、うん、なんて言えばいいんだろう、あれば嬉しいかなぐらいの情報。
じゃあそこはなんだろう、声色で読み取れる能力があるのかな。
そうですね、そのリアクションとかが結局本当にリアルタイムになるじゃないですか、音声の場合って、
はい、そうですね。
で、無言というか、
うん、
何も喋らないも一つのリアクションになるので、
うんうんうん、
なんかそれに対する対応っていうのがすごく取りやすい、
はいはいはい、
と僕個人的には思っていて、テキストの場合はその応答がないっていうリアクションがリアクションなのか単純に見ていないだけなのか、
あ、
忙しいからなのかっていうのが判断がつかないので。
そうですね、
テキストの場合はそういったいわゆる非同期な部分が難しいなって感じる部分ではありますね。
なるほどね。そっか。ちなみに気になったのはそのテキストコミュニケーション と、音声のコミュニケーションの違いってあんまりそのコロナ前って私は意識してなかったんですよ。
はあ、はいはいはい。
ホルテさんどうでした？そこの、まあ、自分はそのボイスとかそういうコミュニケーションの方が強い得意だなって言ってましたけども、気づいてました？
違いですか？
違いだったり、自分がその得意だって言っている特性のことをコロナの前に気づいていたか否か。
特性についてはコロナの前から気づいていましたね。
なるほど、これは素晴らしいな。
これはたまたまオンラインゲームの世界だと、
はい、
長年ずっとテキストコミュニケーションが主なやり方だったので、はい、なんかそこでのその不得意さみたいなのを感じていたっていうのがあるので、
うん、ああ、そうなんですね。
そこきっかけっていうのはありますね。
なるほど、なるほど。まあでもそこの得意不得意が分かっていると、それはそれでね、得意を生かす方向に自分で向かいやすくなるからいいですよね。
そうですね。最近はだから何とかして会話する方向に持っていけると お互い楽でいいなっていうふうに思えるようにはなりましたね。
なんかずっとリモートワークされてて、そういうスパーシャルチャットとか Zoom とか、うん、まあ、最近だとニューワークとか新しいの出てきましたけど、
はいはいはい、
ボイスコミュニケーション系のツールってあんまり使ってなかったんですか、仕事の中。
基本的にスラック通話がメインで、はいはい、でスラック通話だと人数制限があるので、
うんうんうん、
大人数だとズームを使うっていう感じでしたね。
なるほどね。まあスラック通話とか、まあズームもそうですけど、気軽によし雑談しようぜっていう感じではないですよね。
そうなんですよね。どうしてもその時間を拘束してしまうっていう思いがある、
はい、
あるので、
はいはいはいはい、
なんていうか、そのテキストで伝えられるのであれば、さっきも言った通過みたいな関係になれるのであれば、
はい、
それが一番いいかなって思ってしまう部分もあるので、 なかなかそのすぐ通話あって口では言う割には行動に移せていない面は結構ありますね。
なるほど。いや、まあここまで話聞いてて、
うん、
うん、やっぱり振り返りいいなって反すけど、まあ自分の何でしょうね、今日話したことって全然このポッドキャスト始まるまで何も考えてなかったんで、
確かに、
うん、パッと出てきたものもあれば、まあその問いかけの中でフォルテさんの回答から連想して出てきたこともあるし、でそれでやっぱり、あ、ここっていい変化だったんだな、自分にとってプラスだなって自覚できると、あ、次行かそうみたいなのって出てくるじゃないですか。っていうのと、あとはフォルテさんと、まあちょっとワークしたりとか軽くお話ししたぐらいは ありましたけど、ここまでまあ密度濃く話したのは多分ない気はしていて、うん、なんだろうな、あ、こういうふうに思うのねみたいなのは話をしていると、まあ、顔は見えてなくともなんとなく読めてくるというか、ぼんやりと見えてきたのが、つながりが深くなる感じがしていいなって、振り返りはいいぞっていう話に帰着させる。
そうですね、今ビバさんの話を聞いてて、
うん、
やっぱりその振り返りっていう観点で考えた時に、その良かった点に気づく力だったりとか、うん、その気づいた部分を次回に生かそうとする力みたいな部分の強さっていうのを今すごく感じていて、うん、いや、さすがビバさんやなって感心してたんですけど、結構そのテーマというか、
はい、
題材がやっぱコロナ禍っていうところでネガティブに行きやすい部分、うん、
はいはい、
から始めた割には結構ポジティブな話題会話ができたかなとは思うので、うん、そういう意味でもなんていうんですかね、 うまいなっていうとちょっと雑な表現になっちゃうんですけど、
なんか私の考え方なんですけど、物事は全部表裏一体だと思っていて、
はいはいはいはい、は
い、悪いことも言い換えるといいことになれるんですよ。まあ、逆にいいことも悪いことにできる。で、これはただの言いようによって変えられることもあれば、本当に真逆の性質を捉えるというか、性質面から、あ、こういういい点もあれば悪い点もあるよねって分割できることもあるし、なんか全てが 100% が悪いっていうのって多分ないと思ってるんですね。でコロナって、悪いことではある側面ではあるんですけど、多分世界経済に対しての変化を与えたっていう意味では、 あとは我々の行動様式に変化を与えたっていう意味では、多分 IT の、世界においては絶対プラスになってるはずなんですよね、コロナって。
そうですね、
うん、あ、まあ何でしょうね、企業がこの影響で潰れちゃったとかそういうのあるかもしれないんですけど、 IT 技術としてそのリモートネットワーク越しに何かをするっていうものが発展して、まあ多分少なからずペアプロとかモブプロとかそこら辺が注目され始めてとかっていうのも、コロナがあったからこそ、多分昔と比べるとカンファレンスの中でそういったプラクティスが取り上げられるのが増えてきてる気がするんですよね。コロナの影響なのかは、まあ、それが純粋に日本の中でアジャイルが成熟してきたのかは分かりませんが、まあ、確実にリモートで何かをするみたいなのが増えてきて、でそれってすごくいいことでっていう、なんでしょうね、そう、振り返りをするときだけじゃなくて、いろんな物事を考える、アイデアを出すとかそういうときにも、別の方向にとりあえず振ってみるっていうのは結構私やるんですけど、それやると、まあ、多分ホレテさんって話してる限り、まあ、決めつけではないですが、まあ、ネガティブ方面から考えやすい感じなので、逆に捉えるとどうかなっていうのを見ると、多分いいところば、いいことしか出てこないと思うんですよね。
そうですね、なんかその自分の認知がネガティブから始まりやすいっていうのは確かにその通りだなと思っていて、
う
特にそれがその、なんだろう、そういう傾向にある時期というか、うん、
あ、はいはいはい、
そういう体調面みたいな部分があったりするのが今だったりするので、
はい、
そういう意味で言うとそれを逆転して考えるっていうのは、
うん、
表裏一体っていうのはいい考えだなって思いますね。
そうですね、
うん、
ちなみに私も実はこのポジティブなことを出すのって昔はすごく苦手だったんですよ。
ほう。
訓練してたんですね、私。自己承認っていうのがあって、自分を承認する、認めるみたいな。で、チームビルディングとか、あとはファシリテーションをするときに、相手の言っていることを受け入れてとか、相手の話している内容から変化を推察して読み取って、あ、ここ変わりましたよねっていうところができないとファシリテーション難しいんですよ。
うん、
なんでしょうね、感情の変化だったり、私はちょっと感情の変化読み取りづらいんですけれども苦手なので、あとは行動の変化だったり、あと顔色とか、あと意見の方向がずれてきた、本筋からちょっとずれてきたなとか、でいろんな変化を気づくのに、まず何から始めればいいかっていうと、自己承認だって言われたことがあって、でそれは自分自身の変化に気づくこと。
ああ、なるほどなるほど。
自分の変化に気づけないと他人の変化に気づけないんですよ。あ、自分はこう思ったんだって自覚するとか、自分の感情がちょっと揺れ動いたなとかっていうところを意識的にやって、でその変化の見方も、まあ、何でしょうね、私はチームビルディングその当時から頑張ろうって思ってたんで、やっぱり良いところを見つけたいんですよね。長所を伸ばすとか、そっちの方が良い方向に向かいやすいっていうのは経験的に分かっていたので、でするためには、じゃあそこに向かうには他己承認が必要なんですね。相手の己を承認する。フォルテさん、ここいいよねとか、誰々さん、ここが変わったね、いいよねって言わなくてもいいんですよね。こういうふうに変わったねとかっていうふうに、できるためにはまずはやっぱり自己承認で、自分がこれができるようになった、こうなった、ここが変わったっていう、本当にめちゃくちゃ小さな変化でもいいので気づく、自覚するっていうのを1年ぐらい訓練してたんですよ。
1年も。
はい、意識的にずっとやってたんで、でそれを、まあ、自己承認とあと他人の変化を追うみたいなことをやって、でそれをやってたらですね、不思議なもので、ストレングスファインダーの第1位がポジティブになるわけですよね。
なるほど。
私もこうやって振り返りをしているときにどこから目がいくかっていうと、やっぱプロブレム方向なんですね。
はいはいはいはい。
うまくいかない部分とか、ここちょっと微妙だなとか、いろいろ出てくるんですよ。ただそこから発言すると、物事がそっちの方向に向かいやすくなりますし、物事というかその場が、でかつ自分の思考もそっちに引きずられがちなので、プロブレムから出てきちゃうのはしょうがない。それはもう自分の特性だから。でそれを、じゃあそのプロブレム、1個目に出てきたプロブレムを反転してプラスにしてみて、でそのプラスから連想させて考えるみたいな、進め方でやってるんですね。
なんかジョハリの窓みたいな感じで、
はいはいはいはい、
自分が知っている自分と自分が知らない自分を知りに行くみたいな、
うん、
そういう認知の世界にも通じる考え方か
な。あ、そうですね、
ちょっと思いますね。
そんな気がする。あ、でやっぱりその自分が知らない自分を知りに行くには、うん、相手からのフィードバックが必要じゃないですか。
うん、
で、相手からのフィードバックをもらうためには相手にフィードバックしないといけないんですよ。
うんうんうんうんうん。確かに。
ネガティブフィードバックしても、ネガティブフィードバックしか返ってこないから、じゃあポジティブフィードバックするしかなくて、
うん。
で、じゃあポジティブなフィードバックをするためには、結局、他人の良いところを見つけるためには自分の良いところを見つけられるようにならないと他人の良いところって見つけられないっていう、という結局自分に返ってくるみたいな話になるんですよね。
なるほど、深い。
なんかね、結構アジャイル界隈だと他人は変えられない、自分の行動は変えられるみたいな話って、ロシェルさんとかいろんな人されてたりしますけれども、結局やっぱりそれも同じことで、自分の行動を変容させる、自分の考えていることとか、自分の何でしょうね、思考のプロセスみたいなものを変容させることによって、外に湧き出ていった、まあ、自分自身の行動のちょっとした変化とかが、バタフライエフェクトのように相手に影響を与えていって、で、どっかが引っかかると、相手が、行動が変わる。結局なんか、相手にこれしろあれしろって言っても変わらないので、多くの場合。
そうですね、それは全くその通り、
ね、だいぶ連れてきたけど、まあそんな感じです。
いや、これこそ振り返りの醍醐味なんじゃないでしょうか。
まあ連れていくのがね、
うん、
もう途中であれなんですよ、フォルテさんのこう声色がちょっと上向きになった瞬間がさっきあって。
おお、本当ですか。
うん、あ、今とかね。
ああ、今は意識してましたけど。
あ、そうなのね。
はい、その前にあったのは、
うん、
どのタイミングだったんだろう、全然気づかなかったですね。
その時に突っ込めばよかったけど覚えてないから。あ、でも、ね、やっぱりそう、あ、こういう風に、ね、も例えば対人での関係とかを意識すると、そういう変化とかを、まあ、心の中で覚えておいて、そのいい方向の変化を いろいろ探っていくとかすると、まあ何でしょう、振り返りというよりはチームビルディングとか関係性構築、心理的安全の向上みたいな、そういうところにつなげていけるので、まあ何でしょうね、私はそういう意味だと自覚してるんですけど、心理的なアプローチを論理的に全部やってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そう、小橋さんから最初言われたんだったかな。森さんの振り返り、あ、ビバさんの振り返りのやり方って、いわゆる心理的なアプローチとかなくてエンジニアリングですよねと。そう、この時はこうするみたいな。パターン化されていて、でそれは私が本当に共感能力が本当に薄くて、
ああはいはいはいはいはい、
自分自身で共感してるように見せることは訓練してやってるので、こういうところでフォルテさんにの話を聞いて相槌を打つとか、あとはオウム返しするとかも全部意識的にやってるんですね、これ。
うん、
ホルテさんが 何々なんですよって、あ、何々なんですねとかって意識的にやって、まあ、最近は無意識的に意識的な発動をしているみたいな感じになってますけど、そこら辺が共感能力本当に低くて、でもそれでも振り返りとかチームビルディングとかには活かせるので、ここは本当にスキルなんだなって最近すごい思ってます。伸ばせるスキル。
共感能力が低いっていうのは、なんか どういうフィードバックというか、自分に対して実感があるとそう思えるんですかね。何が比較するんですか。
比較している、まあ他人と比較するんですけれども、まあ例えば誰かと喧嘩しているときとか、あとはまあ誰かが怒っているときとか、悲しんでいるときとか、そこに全く同意できないし感情が動かないんですね、私の場合。多分自分が基準になっていて、いや俺だったらそれは思わないなで終わっちゃうんですよね。よくわかんないなみたいな。で私の場合、そこに何をするかっていうと、 例えば怒らしている人、私が怒らしちゃった人に対して火に油注ぐことをよくやっていて、いや私からするとなんで怒ったかがよくわからないので、それってなんで怒ったのっていうその理由を求めるんですよね。で、相手はまずその怒ったことに対して共感してほしかったりするんですよ。あ、怒ってるんだね、ごめんねってみたいなところをすると、まあモテ語になるわけですけれども、私はそれができないので、どっから怒ったのと、何が変わったのっていうプロセスを気になるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そこが多分他の人と他の人の対処法とかいろいろ見ていても決定的に、まあ、自分が欠けているというか無理なところで、そこは本当に何だろうな、ファシリテータースイッチとかを入れて、こういう時にはまず同調してからこうするんだよみたいな、まあ、テクニックあるじゃないですか。
ありますね。
そこに沿って動くことで共感しているように見せるっていうことしか本当に自分ではできない。まあだからそういう部分は、まあ、自分はそういうものだという自覚をした上で、まあ、それはそれで多分他にはない個性だし、
うん、
長所になり得る可能性はあるので、いわゆるね、その心が動くアプローチみたいなものをプロセス面からなんだろうな捉えて、この現象はこういうふうに再現できそうとか、
うん、
まあ、汎用化してこういう時にはこうだよねみたいなのが、まあ、得意なので、自分がそういう意味だと、まあ、それを使ってね本に書くとかっていうのはできてるかなって気がしてます。
そうですね。なんか僕から見るとビバさんはいつも落ち着いている感じがしていて、
うん、
それがすごい感情的になりやすい自分とは真反対な感じがするので、
そういう
その共感できないみたいな部分がビバさんからするとそのなんだろうな、まあ、ある種のデメリットのように感じるのかもしれないですけれど、僕からするとそれが羨ましい点に見えるみたいな、ある種さっき言った表裏一体みたいな部分はあるなっていうのは思いますね。
もうだからそういう意味だとね、私からするとホレテさんみたいにいろいろと他の人と話して自分のことのように思えるとかちゃんと感想を言えるとかって羨ましいんですよね、私からすると。そこはまあ羨ましがっても手に入るものでもないので、まあ、自分の長所を生かしてどうするかなって、まあ手に入れようと思えば手に入れられますけど、それはあくまでファッションでしかないので。
確かに。なんかその、うん、自分の特性がやっぱりどうしてもあるので、うん、それに合った行動だったりとか、はい、考え方だったりとか、まあそういった対処方法を取ると自分の思い描いた自分だったりとか、
はい、
なんていうんですかね、まあ、理想の自分になれるみたいな部分はあるのかもしれないですね、
うん、無理が少なくなるかもしれないなとは思いました。まあ、私は仕事上そういう自分が苦手な部分を仕事のなりわいにしちゃってるのはあって、ファシリテーターとかチームビルディングとかアジャイルコーチとか心理的なアプローチが全くできないけれども、結構そういうのを得意としてる人多いんですけど、できないけどそういうのを仕事にしてるので、まあ、ストレスになることは結構あるんですね。
ああ、そうなんですね。
ストレスになってるなって思うことは結構あるんですよ。
うん。
ただ、まあ、そこは自分の特性上こういうところがストレスになってるんだなとか、それすらも理解できていれば、まあ、何でしょう、まあ、無理してこういうなんだろうな、まあ好きなことを仕事にしているのが一番だと思うんですけど、自分の特性とその好きなことがマッチする方向にさらに動いていければキャリア上もすごく優位に働くでしょうし、ね、これを聞いてるのってエンジニアの人が多いと思うんですけど、 なんかね、エンジニアの中でも好きかつ自分の特性を理解してそこをさらに伸ばしていく、そうすると周りの知識って勝手についてくるからいいんじゃなかろうかみたいな話は、まあ、新人向けとかにはしますね、こういう話は。
なるほど、
うん、
結構振り返りの話がコロナ禍の振り返りの話からだいぶ飛んできましたね。
飛んできましたね。いや、この2点3点するのがいいですよね。
たまらないですね。
まあ通常の振り返りだとちゃんと戻すんですけど、
うん、
今回別にね、アクションを出すつもりもないので
ざっくばらんにやってるだけですからね。
そうね、まあ、コロナ禍って、まあ、ちょっと振り返りの話に戻すとですね、コロナ禍って話でしたけど、まあ、コロナじゃなくてもこの半年間の変化って意味だとどうでした、フォルテさん。
半年間の変化で言うと、うん、いや本当にコミュニケーションが難しいなって思うようになりましたね、うん、そのさっき言ったような感情的になってしまうだとか、
うん、
その自分の思ったことと全然違うことが伝わってしまった時にどうすればいいのかとか、
うん、なるほど。
あとはその認知行動療法みたいな形で自分が今受け取っている感じている感情だったり自分のなんだろう目の前にある事象が本当に事実かどうかっていうのを判断する適切に受け止められるっていうあたりにすごく難しさを最近ずっと感じていて、
はいはい、
なんかその辺をひっくるめてコミュニケーションが難しいなってずっと思ってますね。
でもそれってなんかすげえ進歩だなって思ったんですけど。
ほう。
今まではその難しさ感じてなかったってことですよね。
ああ。
感じ取れるようになったっていうなんかプラス向きの変化にも思えたんですけど。
まあそうですね、
うん、それは なんで何が起こったんですか、フォルテさんの中で難しいと思うようになったって。
いや、なんかもうその誤解されたりだとか、
はい、
なんか感情的になってしまったことがあったので、
うーん、
なんで、まあ、難しいなって思うようになったっていう、すごいシンプルな話なんですけど。
なるほどなるほど。認知行動療法？
はいはいはい。
みたいな話は、そこから調べ始めた？
まあ、そうですね。
ああ、なるほど。それ、どっから出てきたんですか？なんかその、なんだろうな、さっきの最初のマクロの話もそうなんですけど、うん、知識の広がり方が、まあ、独特というか面白いなとは思っていて、
はあ、
その難しいなって思ってから、まあ、認知行動療法にはたどり着きやすいのかもしれないけれども、普通の人ってそこで止まっちゃうんですよ。ああ、どうすればいいかなって。
はいはいはいはい、はい、
そこからなぜその認知行動療法にたどり着けたのかがすごい気になっていて、なんか知識を広げていく時の私もそうだし、聞いてる人にとってもプラスアルファになるんじゃないかなって思ったんですよ。
ああ、でもそういう意味で言うとカラーバス効果なのかなと思っていて。
カラーバス、
はい、何かを難しいって思った時に、うん、それが頭の中のどっかに置いてあると普段気にもしなかったものがそれと突然結びついて、
あ、なるほど、
これはなんか使えるかもしれないとか、
はい、
あとはなんか突然その目に飛び込んでくるみたいなでことってあると思うんですけど、
はい、
なんかそれを誘発させるために頭の片隅にそれを置いておくみたいなのはあるのかなっていうのはありますね。
まあ、なるほど。
なんか難しいなって思ったことをやろうと思えば自分の中で 答えを出すことってできると思うんですけど、
はい、
あえて答えを出さずに問題として置いておくことによって何かそれに結びつくものが目に飛び込みやすくするみたいな感じですかね。
なるほどね。カラーバス効果を覚えておきます。なんかに使えそうだ。いやー、そういうことだったのか。そういう意味だと、ね、難しいなとか悩むっていうことも悪いことじゃないんですね。
ああ、そうですね。なんかそれは昔他の人にも言われたんですけど、うん、難しいとか悩むみたいなことをなんかあえてそれを行うようにしているみたいな人も昔話をしたことがあって、
はいはい、
でその人も同じようなことを言っていたので、そういう、まあ、また表裏一体じゃないですけど、物は使いようみたいな部分はあるのかもしれないですね。
うん、そういう意味だとね、やっぱり自分の環境としても、ああこれ難しい、わかんねえみたいなのを日常の中に投げ込んでくれる人の近くにいるとすごく成長できそう。
ああ、そうですね。それはありそうですね。
ただしストレスを感じにくい環境でっていうのはありますけど
心理的安全は大事ですね。
なんだろうね、成果とかそういうものへのプレッシャーが与えられた状態でさらにその分かんないみたいなのを毎日放り込まれるとパンクしちゃいますけど、
うん、
ゆとりがある状態でそういうのを投げ込み続けてくれるみたいな、
そういうふうに自分がなれるとまた一つ新しい認知を得られるかもしれないですね。
自分にとって自分がそうなる
みたいな感じ。
なるほど、深いな。できるのかな
分かんないですけど自分が認知した時点で、
はい、
もう認知してしまっているから、うん、難しい
そこはあれかな、認定スクラムマスターのやつみたいに常になぜを問いかけることによって
認定やすい
のかな。
そうですね、それはありそうですね。
いろいろつながっていくな。そうそうそう、認定スクラムマスターの話しましたもんね、以前。
しましたね。
そう、やっぱ研修受けて、あれ、フォルテさんもエバッキーでしたっけ。
そうです、エバッキーでした。
そう、エバタさんの研修を受け別日に受けたからね、なんかどんな感じだったみたいに、そのまま振り返りだったな。
情報交換しましょうみたいな感じでなんかいろんな話をした気がしますね、うん、
やっぱ互いの情報共通体験を持って交換するのもそうだし、まあこの場もそうだけど、一緒に共通体験をしながら情報交換をしていくみたいな、通常の仕事の中だとなかなか起こりづらい、こういうなんだろう、コミュニティとかイベントあるあるなのかしらっていうのってすごい貴重だなと思ってますし、まあ、この場もフォルテさんが作ってくれて、すごく最初は本当にね、振り返り適当にテーマに投げ込んでみたものの何話そうかなとか何も考えてなかったんですけど、結局すごく楽しい話聞けてるし、させてもらってて、ああよかったなって思ってます。
いやー、もう楽しいっていう言葉が出てきただけでよかった、僕もよかったですだいたい今1時間ぐらい喋ってきましたけど、う
ん、はい、
どうですか、振り返り的には。まあ無限に喋れるとは思うんですけど、
まあ振り返りだけでしたら、だって振り返り M で1回1時間で今26回まで話してるでしょ
もうそんなにやってるんですかあれ
6時間話してるわけですよ。で今30回目まで計画進んでいて
すごいな。
まあ、あと50回ぐらいは話せると思うので無限に話しちゃうんですよね
まあ今日の、はい、会話というか内容についてに限定すると、
うん、まあだいぶそうですね、最初コロナ禍でどういうことがいい影響があったのかって掘り下げもできましたし、そこから思考とか認知の話にも広がっていって、 まあ、このこうやって話してること自体が振り返りですよね。振り返りの総まとめしてるんだね今、
うん、まさに。
でポルテさんの感情の感情というか、なんだろうな、思考のパターン、揺れ動き方みたいなところだったり、あとはなんでマクロの方向行ったんだろうとか、あのその行動に両方みたいなところってどこから出てきたのみたいな、そういう、そうカラーバス効果かみたいな新しい知見も得られて、すごくあの有意義な時間だったなと思ってます。
そうですね、なんか僕も美和さんのお話聞いていて、なんか当たり前と言われれば当たり前みたいなことも、うん、やはり人から言われると違う受け取り方だったりとか、うん、感じられ方がするっていうのは本当にあるなと思っていて、
はい、
今日はやっぱり表裏一体、そのネガティブな考え方からポジティブな方向に向かっていくっていう話って、うん、多分何度も同じ話を聞いてると思うし、
はい、
ひょっとしたら何度か試そうと思っていたことだったかもしれないんですけど、はいはい、改めてやっぱりビバさんから今日のこの話の流れで聞いてみると、うん、ああ確かにそうだよな、それって大事だよなって思う、うん、思わせられる部分があったなって思うので、そういう部分は本当に楽しかったですし、ビバさんが僕はマクロの話をするっていう話をされたのと、うん、あの逆で美和さんは本当身近でコロナ禍でポジティブになったことでいっぱい出てきてすげえなっていうふうに僕はなんか変な関心をしてしまいました
もうあのくだらない小さな変化とか見つけるの得意なんで今は。
いやでも本当に大事だなと思いますよね。じゃあそんな感じですかね、
う
ん、
そうですね。
はい、じゃあまずポッドキャストの締めからやっていきますね。
はい、
このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、Discord でポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。これも配信ページのリンクから参加できるので、よかったら参加してみてください。はい、ゲストからの告知ということで、ビバさんから何か告知があれば。
はい、そうですね、最近だと、じゃあスクラムギャザリングの話をしようかな。来年のスクラムギャザリング東京2021、RSGT2021 でハッシュタグで調べると出てくるんですけど、そちらで振り返りに関するプロポーザルを出してます。タイトルは覚えてないですけど、1個はその振り返りのおもちゃ箱みたいなタイトルで、振り返りの手法をとにかく語る、振り返り、まあ、今日やった振り返りの振り返りは手法って感じではなかったんですけど、やっぱりその型があるとね、型を知っているといろいろと思考が広がりやすくなるので、その型を知るって意味で、セッション聞きたい方はぜひコンフエンジンの方からライクいただきたいっていうのが1点目と、あとは、もう一つスクラムギャザリングのプロポーザルが出していて、もう一つはですね、振り返りのデザインをどうやってやるのか知ってみようっていうやつで、で今日の、まあ、振り返りもある種のデザインなんですよね。プラスの方面からフォーカスしてみようみたいな。でそういうのってどうやって出てくるのと、どういうふうに振り返りの構成考えるのみたいなのって、普段ケプトしかやってないみたいな人だと疑問に思うでしょうし、どう学べばいいのかって分かんないと思うんですよ。なのでそういう振り返りをどうデザインしていくのかっていう、ちょっとまあ何でしょうね、脱初心者みたいな部分のプロポーザルも出してますので、こちらも興味がある方、 ライクいただけると当選確率上がりますので、ライクいただけますと嬉しいです。
あれ、プロポーザルのライクって9月、今月いっぱいとかでしたっけ？
多分ライクは10月中旬から後半ぐらいまで行くんじゃないかなと思ってます。
じゃあ多分配信に間に合うと思うんで頑張ります。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、あとは期間の本が何冊か出てるのも紹介はできますよね。
ですか。まあじゃあせっかくなので、振り返り読本っていうですね、場作り編と学び編と、あと何編だっけ、実践編の3冊振り返りに関する本で出してます。それぞれ、3冊まとめて、まあ、読むといいかなと思ってますので、もしチームの振り返りだったりご自身の振り返りでどうしたらいいかなっていうふうに悩んでいる方はですね、ぜひこちらの振り返り読本を買っていただければと思っていますっていうのと、あともう一冊、最新刊がチームビルディング超実践ガイドっていうものを出しています。でこちらは、チームビルディングの、考え方、強いチームってどう作るんだろうと、でそのチームを作るにしてもどういう順番で、やっていけばいいのっていうのをなかなかわからないし、あとはワークショップのやり方とかちゃんと書いてるところ少ないんですよ。なのでそれを、書籍にまとめていますので、こちらも、ぜひ、お楽しみください。であとは、来年の2月3月ぐらいにきっと商業誌が出るので、出たら買ってください。
おお、楽しみにしています、
はい、今頑張って書いてます
そのあたりまとめて配信ページにリンク貼っておくので、
はい、
気になるところはぜひリンクを押してみてください。
はい、ぜひお願いします。
はい、じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけども、どうでした？
そうですね、ゲストにお呼ばれされて参加するのは多分アジャイルラジオの、アジャイルラジオが私実はポッドキャスト初で、2018年頃かな。その時は超ガチガチに緊張して、その後その後振り返りゲームで鍛えられ今に至るわけですけれどもなんか自分が変わったなっていう、緊張ゼロだし、まあ準備ゼロでやってる自分がいて自分の成長を感じられたっていうのと、あとはやっぱりいや、このポッドキャストすごいんですよ。フォルテさんの、
はい、
私との事前打ち合わせ
が
すごく、
はい、
なんだろうな、もうロジックができてるというかこれ確認します、これ確認しますみたいなっていうのがすごくて、いや、あとでぜひトークスクリプトいただきたいんですけどいかにですよ、振り返りゲームとか、あと私がやってる技術書界隈を盛り上げる会みたいな、
はいはいはいはい、
イベントとかの事前確認が適当なのかっていうのが露呈しておちょっともうちょっと頑張んなきゃいけないなと思いました
まあそうですね、何なんでしょうね多分それ性格が出ているのかもしれないですけど、そう、うちは結構細かくやってる方ですね。
これはあれですよね、きっと1回目から徐々に作られてきたやつなんですよね。
そうですね、でも7割ぐらいは最初から作ってあったのです
ごいなな
んか僕がポッドキャスト始めた時ってやっぱりまだまだポッドキャストっていうものの認知がすごい少なかった時期なので、なんかポッドキャストよくわかんないけど参加したいっていう人のハードルを極力下げたい、なるべく真っ平らな状態でもうなんか喋るだけの状態にしたいっていう思いがあって、それでなんか収録に使っている全キャスターっていう登録がいらないサービスだったりとか、そういう事前確認を綿密にやるみたいな行動につながっていったのかなっていうのはちょっと思いますね、うん、
なるほど。いや、そこはもう本当に学ばさせていただきたいなと切に思いました
なんかすごい照れるというか
いや、びっくりしました、
こんなのでよければって感じですね。
いやいや、ぜひぜひ、はい
はい。
こんな感じで、
じゃあ、はい、そうですかね。
ありがとうございます。
はい。いや、もう楽しいっていう言葉が出てきた時点で、このポッドキャスト的には 満点なんで、
はい、よかった。
はい、今日も良かったです。
はい。
というわけで、第68回目ですね。第68回目はゲストにビバさんをお迎えしてお送りしました。ビバさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。